それでは今朝与えられています聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙15章30節になります。323ページです。お読みいたします。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。以上の箇所から祈りをと題して、教科先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今朝も賛美リーダーの賛美がありましたけれども、まあ、空を見上げるでその歌詞もありましたが、まあ、そういったものを思うと、まあ、高校、まあ、先生だったわけですが、高校野球なども思い出したりしますけれども、本当に天におられる主の神様を見上げてですね、また共に歩む時としたいと思います。今日もローマ書15章30節という、ただ一節であるわけですけれども、このところから見てまいります。この祈祷会が教会においてもたれております。水曜日、あるいはまた西宮の祈祷会ともありますが、そういった祈祷会では祈祷課題、お祈りをしてほしいというその課題がですね、出されております。そしてお祈りくださいという祈りの課題、要請がなされるわけですが、まあ、このようなことはまさに初代の教会からのことでもあり、使徒パウロも教会に対して祈ってくださいという、そのような祈りを要請しています。今日のところに見られる通りでした。特にパウロはこれからローマに向かうわけですから、その行く手には多くの困難が予想されていました。まあ、そのようなことを思うとですね、当然に祈りの要請が教会になされていたわけです。今日のところで、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってくださいとあります。このところからいくつか見てまいりますが、一つは、兄弟たちという呼びかけがあります。ここで、兄弟たち、神に祈ってください。兄弟たちへの語りかけでした。考えれば、誰かに祈りを要請するという時にですね、じゃあ誰に祈りを要請するのかということがあります。誰でもよいから手当たり次第に祈ってくださいということになってしまいますと、本当にその人の信じている神に、あるいは仏に祈るということもありえます。それこそ出羽三山のように、自然のものを神とし、それに祈るということもあります。ですが、それではどうなのかとなります。偶像礼拝ともつながってまいります。ここにおいては、祈りの要請を信仰を同じくする人々に求めているわけです。同じ神を信じる兄弟姉妹に祈ってくださいとあります。どのような神でもよいから、とにかく祈ってくれということではないわけですね。神に祈ってくださいとここにありますが、これは私たちの信じる天地創造の神、唯一の神、すべてを支配される神、すべてを導かれる神に祈るということであって、いわしの頭も信心からということでは決してないわけです。その信仰を同じくし、同じ神を信じる兄弟姉妹に祈ってほしいということでした。初代の教会について聖書は記しています。例えば、ペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼らのために熱心に神に祈りを捧げていたとあります。あるいはまた、そこには多くの人々が集まって祈っていたとあります。教会においては、信仰を同じくする兄弟姉妹が共に集い、そして祈っていたということがありました。 パウロは兄弟姉妹たち祈ってくださいということでした。で、次にはキリストによってとあります。このところで私たちの主キリストによイエスキリストによって神に祈ってくださいとあります。祈りはイエスキリストによってなされます。まあ、どのような意味なのかとなるわけですが、まあ、イエスキリストの名によって祈るということにもなってきます。イエスキリストは弟子たちに何度も言われました。キリストの名によって祈り求めなさいということでした。例えばヨハネの福音書の14章においては、私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげますとあります。ヨハネの14章13節は、私の名によって求めることはそれを叶えるというわけです。あるいは15章の16節では、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですとか、あるいは今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません、求めなさい、そうすれば受けますとあります。イエス・キリストは何度も弟子たちに、私の名によって、キリストの名によって祈り求めなさい、そうすれば叶えると言われたわけです。信仰を同じくする方々でなければイエス・キリストの名によって祈ることはできません。キリストの名によって祈る祈りに神は応えてくださるとあります。教会の祈りにおいて、祈りの最後にイエス・キリストの名によってお祈りします、あるいはイエス・キリストの名によってお祈りします、そのようなことが祈られますけど、これはまあ、その根拠でもあるわけですが、決して、まあ、終わりの祈りの終わりの合図ではなく、キリストの名によって祈るということのゆえであったということでした。もちろんイエス・キリストの名を出せば何でもかんでも答えてくださるということではないわけです。罪の願いや、あるいは神の御心に反することは聞かれないわけです。まあ、その判断は自分が祈る祈りがキリストの名前で祈ることができるかどうかでもあるかと思います。イエス・キリストの名前を出して、そして祈ることができるならばいいでしょうし、いや少し恥ずかしくてとても祈れないというならば、やはりそれは問題ともなってくるわけです。イエス・キリストを救い主として信じて、この救い主キリストの名によって父なる神に祈る祈りは聞かれるということでした。ですからここでもパウロも、私たちの主イエス・キリストによって神に祈ってくださいとあります。で、さらにはこの御霊の愛によってということもあります。御霊の愛によってお願いします、神に祈ってください。この言葉はどういう意味なのかとなるわけですが、そこには一つはやはり聖霊なる神が与えてくださる愛によって、聖霊により生まれる愛によって、そして祈ってくださいということでもあるわけです。例えば私たちが誰かのために取りなしの祈りをする、祈ってほしいと言われて取りなしの祈りをする、その場合にもそこにどんな思いがあるのかとなります。求められたので別に特別な思いはないけれども、まあ、言葉だけは祈ります。まあ、儀礼的な祈り、そんなこともありえます。そこには心がなく、まして愛もなく、一応祈りますとなってしまいます。でもそのような祈りではなくて、言葉だけの祈りではなくて、本当に愛のゆえに祈ってほしいとパウロはこれからの働きを思い教会に求めています。まあ、私たちも同じ思いになるかと思います。で、そのような愛は信仰者たちに与えられている聖霊が与えてくださるものでもあるわけです。私たちはやはり愛に乏しいものでもあるわけです。なかなか愛は生まれないわけです。憎しみは容易に簡単に生まれます。ですが愛はなかなかということがあります。聖書は御霊の実は、聖霊の実は愛、喜び と続いていきます。聖霊によって愛が与えられる、その聖霊によって生まれる愛によって祈ってくださいということでした。まあ、そのような愛によって祈る、それとともにやはりこの言葉には聖霊によって祈るということもあります。聖書はあらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのために目を覚ましてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいとありますが、どんな時も御霊によって祈りなさいとあります。御霊の力によって祈る、祈ることは時には難しいこともあります。弟子たちもイエス・キリストと共にですね、祈れ、ゲッセマネで祈れと言われたわけですが、やはり眠ってしまいました。まあ、私たちも同じだと思います。教会の人々がパウロのために祈ると言っても弱りそうになることもあります。だからこそ聖霊に励まされ、強められ、力を与えられ、そしてまた聖霊の愛によって祈るということが進められています。そしてさらには私のためにということもあります。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってくださいとあります。パウロのために祈ってほしいというわけです。まあ、そのようなことは分かりきっていると言われそうですが、そこには使徒パウロがこれから直面する大きな困難、戦い、あるいは教会のために、主のために行うこの宣教の働き、この開拓伝道ともいえるこの働き、それが控えているからこそ特に祈りを必要としていて、その働きに使わされたこのパウロのために祈ってくださいということでした。確かにパウロはこれからローマに向かいます。これは先に触れましたが、行く手には多くの困難やあるいは迫害が予想されていました。もちろん当時の旅人の困難さもありました。道中も決して平坦なものではないわけです。戦いでもあるわけです。パウロが他の聖書の箇所で伝道旅行中の困難を記しています。川の何とか、海の何とか、自然の大変さ、あるいは強盗といったそのような危険との戦いもある。まあ、そのような厳しい中に置かれるわけですから、ぜひ私のために祈ってほしいということであったわけですね。使徒として働き、使徒としてローマに向かうパウロのために祈るわけです。この時のローマに向かう、そしてまたできればスペインにまで向かおうとするパウロの姿は、この十字架に向かうイエス・キリストの姿と重なるところもあります。イエス・キリストがエルサレムに行こうと決意して向かう時の姿があります。そこには十字架が待っていたわけですけれども、その時の姿に聖書は記しています。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んでいかれたとあります。天に上げられる日、十字架の苦難が近づいているその姿があったわけですけれども、イエス・キリストはその十字架の待つエルサレムに向けて毅然として進んでいったとあります。そこには死を覚悟し向かうその毅然とした姿、勇気もありました。今パウロは同じ思いでローマに、またこれからの働きに向かおうとしていたわけです。そのようなパウロのために祈ってほしいという祈りが要請されていたわけです。まあ、そのような祈りに応えることでもありました。そして次には私と共にということを言われます。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。パウロはこれからの働きのために、また自分のためにも、自分自身でも切に祈る、まあ、これは当然でもあるわけですが、ですからここで言うのは、私と共にあなた方も祈ってくださいということでした。祈りの友となってほしいということでした。まあ、私たちはそんなに強いものでありませんから、簡単に気落ちしたり疲れたり、また弱ったりもします。 まあ、ですが共に祈ってくれる方があれば強められます。聖書には二人は一人に勝るとあります。まあ、孤独は格好もいいわけですけれども、でも弱ります。共に助け合う者がいるということは本当に幸いでもあるわけです。イエス・キリストも十字架を前にしたゲッセマネの園で祈りの時を持ちました。十字架を前にした時でしたから、苦しみの中での祈りでした。その時に弟子たちに言われたわけです。私が祈っている間、その離れたところであなた方もここにいて一緒に祈ってくださいということでした。まあ、ただ残念ながら弟子たちはしばらくすると、まあ、疲れやいろんなこともあり眠ってしまいました。共に祈れるその友がいる、兄弟姉妹がいるということは幸いであるわけですが、教会では毎週水曜日に祈祷会を持たれています。この時には皆さんが出されたそれぞれの祈りの課題があります。そして祈りの課題が出されて、その後何人かに分かれて共にそのことを祈っております。西宮の開拓伝道の祈祷会も同じであり、そのところで奨励が出され、そして課題が出され、何人かに分かれて祈るということがされています。共に祈ってほしいということでした。そして最後には力を尽くしてとあります。私のために私と共に力を尽くして祈ってください。祈りはここで力を尽くしてと言われています。そんな大げさなとなるかもしれません。でも確かに私たちが周りを見ても、人々は新年やさまざまな折に神社あるいは仏閣に出てお賽銭を投げ入れて、そして手を合わせていますが、力を尽くしての祈りとは見えないわけですね。まあ聞かれても聞かれなくてもいいけど、まあ聞かれれば、祈りが聞かれれば儲けものというような思いで祈る方もあるでしょうけども、でもそこにおいて聖書はここで力を尽くしてと言います。祈りはある面心が強くなければ、心強く持てばできるというものでもないわけですね。体も大切であるわけです。疲れたり弱ったりするとやはり途切れてしまう、眠ってしまう。ゲッセマネの園での共に祈ることを求められながらもできなかった弟子たち、疲れや悲しみやそういった思いで途中で眠ったわけです。その時キリストが言われたのは、あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのですとあります。以前の訳ではある面分かりやすく、心は燃えていても肉体は弱いのですとあります。本当にそのようなことがあります。心と同時にまた体もとあるわけですが、そのように確かに力を尽くして、本当に心身の力を尽くして祈るということもここで求められています。まあ、こうして使徒パウロはエルサレムにおいての働きを終えた後にはローマを訪問し、さらにはスペインへと宣教に向かうことを願い求めていました。そこには多くの困難や危険も待ち構えていたわけです。だからこそそのことを覚えて、教会の兄弟姉妹に祈ってくださいとこの手紙で要請をしています。キリストによって、御霊によって、また兄弟姉妹のために、兄弟姉妹と共に力を尽くして祈ってほしいと言われています。まあ、これは今日の教会においても同じことであり、同じ求めがなされているかと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。パウロがこれからローマに、また開拓の伝道に向かおうとしております。その道は多くの困難や戦いや誘惑や危険を待ち構えております。だからこそ本当に特別な課題として祈りの要請を教会にしていることを思います。神様、どうぞそこにおいては で私たちにもまた言えることでありますけれども、私たちもまたそれぞれ主の働きのことを覚えて本当に心を合わせまた祈ることができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人のこの新しい主の一週間の歩みにおいてもさまざまなことが起こり得るかと思いますが、本当に私たちがそれぞれあなたの前に祈りながらまた日々を歩むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の上に、またお一人一人の祈りにあなたが応えてくださるように願い、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。